パフォーマンスコミュニケーションを真剣に準備する価値。多くの人は業績シーズンに準備ではなく不安に精力を使います。話し合いが始まった時になって自分の成果が見られていないこと、目標が理解されていないことに気づき、本来主導権を握るべき対話が受け身の説明になります。パフォーマンスコミュニケーションの本質は、管理者と従業員が3つのことを揃えることです。過去に何を成し遂げたか、今どこにいるか、未来どこへ向かうか。この3つがはっきりして初めて、会話に枠組みが生まれます。一度の質の高いパフォーマンスコミュニケーションは、昇級以上のものをもたらします。より明確な目標、より的を射た資源、より正直なフィードバック、そして上司によるあなたへの新たな認識です。逆に、一度の悪いパフォーマンスコミュニケーションは、一年の努力が過小評価され、翌年も間違った方向に力を注ぎ続ける可能性があります。コミュニケーションのコストは低く、沈黙の代償は高いのです。パフォーマンスコミュニケーションは試験ではなく共同です。その前提は双方が目標を達成したいと思っていることであり、あなたの役割は尋問されることではなく、能動的に提示し、勝ち取ることです。だから、今日からパフォーマンスコミュニケーションを準備が必要な仕事として扱いましょう。成り行き任せの会話ではなく、準備の質が対話の質を決めます。パフォーマンスコミュニケーションは双方向の経路でもあります。上に報告するだけでなく、組織の期待を理解する機会でもあります。対話を通じて組織の重点と自分の位置を明確にすることは、頭を下げて働くことより重要です。職場には一般的な錯覚があります。結果さえ良ければ、コミュニケーションが少し劣っても構わない。しかし実際には、結果は見られて初めて意味があり、コミュニケーションは結果が見られるための必修の道です。パフォーマンスコミュニケーションを年に一度の儀式にしないでください。業績シーズンにだけ整合を思い出せば、その間のズレはどんどん大きくなります。日常の短い整合が、年末の対話をずっと楽にします。パフォーマンスコミュニケーションにはもう一つの潜在的な利益があります。あなたの職業的素養を見せる窓であることです。準備が十分で、表現が明確で、態度が率直であれば、管理者はそれを目にし、評価以外の加点になります。目標の整合、各自の理解から共通の方向へ。目標の整合はパフォーマンスコミュニケーションの第一のテーマです。非効率な業績対話の多くは、双方の目標理解の不一致に根ざしています。あなたが思う優先順位と、上司が思うそれは正反対かもしれません。整合の第一歩は振り返りです。年初の目標を開き直し、一つずつ完了状態を確認します。完了、部分、未着手をそれぞれ表記し、対話を事実の上に築きます。整合の第二歩は優先順位の明確化です。資源が限られているとき、どの目標がより重要で、どれを延期できるかは、上司と合意する必要があります。各自の推測ではいけません。整合の第三歩は調整の議論です。市場が変わり、方向が変わり、任務が変わりました。年初の目標は修正が必要でしょうか？調整を自ら提案するのは、受け身で責任を問われるのを待つより成熟しています。整合のツールはとても簡単です。1ページに目標、状態、根拠、必要な支援を書きます。この1ページがあれば、双方が脱線しにくくなります。覚えておいてください。整合の目的は自分が正しいと証明することではなく、次の段階の着力点をより明確にすることです。目標の合意度が高いほど、実行の摩擦は少ないのです。整合の際は、暗黙の目標にも注意します。文書に書かれないのに実在する期待があります。チームの共同スタイル、コミュニケーションのテンポ、応答速度などです。 こうした暗黙の基準を自ら尋ねて確認すれば、多くの誤解を避けられます。目標が確かに曖昧なら、それを議論のトピックにします。上司に大きな目標を測定可能な小さな目標に分解してもらいます。目標が具体的であるほど、あなたと上司の合意は気づきやすくなります。最後に、整合の結果を書き留めます。口頭の合意は忘れやすい。一条の簡単な確認メッセージで、双方の理解を契約に固定できます。整合の最後の一歩は上方向の確認です。自分の理解を上司に復唱し、確認か修正を求めます。一度の小さな確認が、その後の大量の手戻りを省きます。自己評価、対話の前に終える宿題。業績対話の質は、対話前の自己評価に大きく依存します。評価は自己賛美ではなく、客観的な棚卸しです。この1年、私は一体何を納品したのか。自己評価は根拠に基づくべきです。完了した重要プロジェクト、解決した問題、チームと組織への貢献を列挙し、それぞれにできるだけ定量化できる結果をつけます。評価の際は、何をしたかだけでなく、どんな影響を生んだかも書きます。10のことをしても、どれも取るに足らなければ、結果に実質的な影響を与えた3つのことに劣ります。自己評価は弱点に誠実に向き合うことも必要です。弱い部分を自ら認め、改善計画を示すことは、上司に指摘されてから弁解するより信頼を勝ち取れます。評価の尺度は組織の視点に立つべきです。あなたが強調したいことは、組織が最も重視することとは限りません。上司の立場で考え直せば、あなたの評価はより的を射ます。最後に、評価結果を1ページに書き、事前に上司に送ります。相手に読んで考える時間を与えれば、対話の深さは明らかに増します。評価の際は成長記録の余地も残します。この1年の重要なフィードバック、学んだ経験、踏んだ落とし穴も列挙し、結果だけでなく学習曲線も示します。評価を書くときは流水帳にしないでください。時間順ではなく重要性順に並べます。一番見てほしい成果を最初に置きます。自分の評価が客観的か自信がないなら、仕事を知っている同僚に一度見てもらいます。二つ目の目は、自分では見えない盲点を見つけてくれます。コミュニケーションにおける効果的な表現、結果と根拠を明確に言う。パフォーマンスコミュニケーションで最も犯しやすい間違いは、過程を結果とみなすことです。遅くまで残業し、多くのことをした。これらは過程であり、組織がより関心を持つのは、これらがどんな結果をもたらしたかです。結果を述べる際は、データで話します。どれだけ完了したか、どれだけ改善したか、どれだけ節約したか。一つの具体的な数字は、10の形容詞より説得力があります。構造で表現します。まず結論、次に根拠、最後に必要な支援。3段の表現構造は、内容を素早く理解させ、記憶にも残りやすくします。貢献を述べる際は、帰属を正しくします。プロジェクトがチームで完成したなら、自分の部分とチームの協働を正直に説明します。見識を示し、疑われも防ぎます。困難を述べる際は、不可能とは言わず、何が必要かと言います。障害を資源のニーズに翻訳すれば、管理者はどう助けるかわかります。覚えておいてください。表現の最終目的は、相手にあなたの価値判断を受け入れさせることです。事前に表現を練習することは、その場の思いつきよりはるかに信頼できます。表現の際はテンポを制御し、一度にすべてを話さないでください。一区切り話し、止まり、相手の反応を見て、質問の余地を残します。そうして初めて対話は双方向になります。相手があなたのある成果にあまり印象を持っていないなら、急いで弁解せず、 生き生きとした詳細や具体的な数字を補足します。一つの記憶点は、長い陳述より効果的なことが多いです。表現の際は予備の質問も準備します。何を最も認められたいか、何を最も改善したいか、どんな支援が最も必要か。答えを事前に考えておけば、対話はより方向を持ちます。表現にはもう一つの細部があります。能動的なまとめです。対話が終わりに近づいたら、1から2分で自分の革新的な成果と次の計画をまとめ、相手に明確な印象を残して晒せます。フィードバックの需要、批判を条文に変える。パフォーマンスコミュニケーションのもう半分はフィードバックの需要です。批判に直面すると最初の反応は弁解ですが、成熟した社会人はフィードバックは情報であり攻撃ではないと知っています。需要の第一歩は最後まで聞くことです。急いで遮ったり反論したりせず、相手に話し切らせます。そうして初めてフィードバックの全体像と論理が見えます。第二歩は明確化です。質問で相手の意図を確認します。どの出来事を指しているか、期待する基準は何か、ギャップはどれほどか。明確化は曖昧な批判を具体的な問題に変えます。第三歩は区別です。フィードバックを事実と感情、修正可能と修正不能に分けます。事実と修正可能な部分はメモして行動を決め、感情と修正不能な部分は手放して内耗しません。第4歩は約束です。合理的なフィードバックに対し、明確な改善行動と時期を示します。漠然と気をつけますというのではなく、具体的な約束こそ本当に受け取ったと信じさせます。最後に、フィードバックを成長のシグナルとみなします。上司がフィードバックを与えてくれるのは、まだあなたに期待しているからです。本当に危険なのはフィードバックがないことで、それはあなたが視界にいなくなったことを意味します。フィードバックを受けるときは、表情と口調も管理します。心の中で同意できなくても、まず礼儀正しく感謝を伝え、対立は後の議論に回します。感情の暴走は、対話全体を建設的でなくします。フィードバックの中には誤解もありますが、誤解の中にも情報があります。根拠を尋ねることで事実を明確にするだけでなく、相手がなぜそう見るのかを理解できます。これ自体が価値ある洞察です。フィードバックを行動のループにします。記録し、改善し、3ヶ月後に進捗を自ら報告します。フィードバックを本当に着地させることは、フィードバックをくれた人を尊重する最良の方法です。専門分析、パフォーマンスコミュニケーションのデータとフレームワーク比較。業界調査のサンプル約1600件の業績コミュニケーション満足度データの観察によると、コミュニケーション前に書面で自己準備をした人は、その場しのぎの人より結果への満足度が明らかに高くなっています。準備の度合いと対話の収益は比例します。ここでよく使われるフレームワーク、スターの法則を紹介します。状況、課題、行動、結果。成果を説明するとき、まず背景の状況、次に具体的な課題、続いてあなたの行動、最後に定量化できる結果を言います。表現に事実の裏付けを与えます。伝統的な私は何をした式の報告との対比では、伝統的な報告は行動を羅列し、聞き手は価値を評価しにくい。スター表現は状況と結果に焦点を当て、管理者が貢献を素早く判断でき、評価でも印象に残りやすいのです。実例があります。業績の近い2人の従業員。項の説明はすべて作業量の記述でした。オツはスターの法則で3つの重要プロジェクトを明瞭に説明し、最終的に昇進評価でオツは明らかに高い評価を得ました。着地する度量指標、目標合意度、フィードバック吸収率、 来四半期計画の明確さという3つの指標に注目し、それぞれ整合、需要、行動の3つの関節を測ることをお勧めします。実行リスト、対話前に書面の自己評価を完了し、コミュニケーションでスターを用いて重要な成果を表現し、対話後24時間以内に結論を整理して上司に確認を送ります。データからは、パフォーマンスコミュニケーションの収益に遅延性があることも見えます。準備の価値はその場で即座に現れるのではなく、その後の資源配分、目標調整、信頼の蓄積の中で徐々に実現されます。だからこそ継続する価値があります。注意しておきたいのは、スターの法則は普段の蓄積に依存することです。対話の前に急いで整理しても、詳細と数字が不足しがちです。日々の重要成果を記録すれば、年末には自然に材料があります。フレームワークの外では、誠実さが技術より重要です。どんなに良い表現構造も、本当の納品と率直な態度の代わりにはなりません。技術は加点項目であり、字の色は常に実力です。満足度データからは、コミュニケーション後の1週間が印象の固着期であることも見えます。対話後の迅速なフォローと行動は、相手のあなたへの肯定的な認識を強化します。準備時間が限られているなら、2つのことを優先します。1ページの自己評価と3つの重要成果のスター表現です。重点をつかむことは、まんべんなくやることより借ります。パフォーマンスコミュニケーションにおける境界と心構え。パフォーマンスコミュニケーションにも境界があります。それは感情をぶちまける場でも、交渉の場でもありません。注意を事実と目標に向け、感情に流されないようにします。心構えでは勝ち負けを手放します。パフォーマンスコミュニケーションの目的は議論に勝つことではなく、合意を勝ち取ることです。対話に勝って信頼を失うのは最大の失敗です。不合理な結果に直面したら、まず冷静になってから行動します。その場で興奮しても問題は解決せず、再審査の申請や補足資料で手続きによって自分の権利を守ります。完全な公平でないことも受け入れます。業績評価が絶対に正確であることは難しく、表現、根拠、改善といった自分がコントロールできる変数に精力を注ぎます。運を嘆くのではなく、境界には主否と対面も含まれます。他の同僚の業績を話の種にせず、確認されていない情報を流しません。職場の節度感は、重要な場面であなたを守ります。最後に、パフォーマンスコミュニケーションを投資とみなします。準備に費やした時間は、目標の明確さ、資源の支援、成長の方向で報われます。コミュニケーションの際は、傾聴の時間も残します。業績対話は、あなたの独演会ではありません。上司が本当に気にしている重点を聞き取ることは、一気に自分を表現することより重要です。自分の期待と大きく異なる結果に直面したら、冷静期を自分に与えます。まず感情を消化し、それから次の一歩を決めます。多くの衝動的な決定は、感情の最高点で起こります。心構えを長期に置きます。一度の業績結果は過去を示すもので、あなたのすべての価値を表すわけではありません。振り返った後の行動計画を持って前へ進むことは、一時の損得にこだわるより意味があります。準備から振り返りまで、パフォーマンスコミュニケーションの完全な流れ。完全な業績対話は5つのステップに分解できます。事前準備、書面提出、現場の対話、結論、